3年3年の国際機会と申します。ご協力しようよお願いします。
おはようございます。毎年、迫害下にある教会のための国際祈祷日に、ご一緒に、他の、世界中の多くの教会と一緒にお祈りをする時を持たせていただきます。今日はインドとアルジェリアとスリランカとアフガニスタンというこの4つの国のためにお祈りしたいと考えています。ヘブル人への手紙の13章の3節で聖書は虐げられている人々のために祈るように命じているんですね。ヘブル人への手紙の13章の3節ですけども、ここで、お願いしますね。牢につながれている人々を自分も牢にいる気持ちで思いやりなさい。また自分も肉体を持っているのですから虐げられている人々を思いやりなさいという、このヘブル人への手紙13章の、3節のところを引用しまして、これ読めるかどうかわからないんですけども、ここにヘブル人への手紙の13章の3節、ここに引用しなさいというふうに書いてあるんですよね。で、そこが13章の3節で虐げられてる人々を思いやりなさいというところが引用されてるんですね。で、今日は説教でも虐げられている人々を思いやるというそういうようなことに関してもお話をさせていただきます。2021年には5000人以上のクリスチャンがイエスキリストに対する信仰の家に殺害されたんですね。2021年1年間で今みたい21世紀ですよ。それでも5000人の人が殺害されているっていうようなことが今でも起こっているんですよ。で、今日はこのインドから始まって4つの国のためにお祈りをさせていただきたいと思っています。まずインドですけども、インド人口12億の約 2% がクリスチャンなんですね。で、結構クリスチャン村とかねあるんですよ。東の方のあるものは 80% 90% がクリスチャンってところがあって、そこから来た人いて、全然インド人っていう感じじゃなかったんですけど、中国人みたいな、アジア人みたいな感じの顔してる人たちが東の方にもいます。ミャンマーでもそういう街がありますよね。で、インドには過激な思想があります。ヒンズー至上主義の民族義勇団ということあるようなグループは、人々をこの特に牧師を断罪して、で、差別する、あるいは暴力を振るっているということが起こっています。で、クリスチャンに対する暴行の件数が前年から 74% も増えているというなっているんですね。で、インド自体は信教の自由を保障しているんですけども、けれどもある州のレベルでは改心をすることを禁じるんですね。もうまるでイスラム教徒ですね。イスラム教も改心すると死刑になりますね。クリスチャンになると死刑になるというような法律がありますけども、インドもそれが始まってんですね。で、クリスチャンの信仰の自由を奪って、教会のリーダーに対する迫害が起こっているということですね。今11の州で改心を禁じる法律、信じられますか？改心したらそれを禁じると。で、2021年マダヤパラデシュ州では改心を禁じるだけじゃなくて、その 法を犯して有罪と認められた人、つまり改心された、クリスチャンになった人は10年以上の懲役刑です。クリスチャンになっただけでね、懲役刑ですよ。まるでもイスラム教の国みたいですね。インドとかそんなになってきてるんですね。で、そのインドのためにお祈りしましょうと。2番目のところですけども、アルジェリアです。アルジェリア人口4300万人ですけど、まあ、99% がスンニ派のイスラム教徒なんですけども、クリスチャンは大体13万5000人ぐらいいます。で、国家からの組織的な差別を受けています。その結果、まあ、教会が強制的に閉じられるということが起こっています。2018年以降、公的な許可を得ていないとプロテスタントの教会を強制的に閉鎖します。もうそうすると中国みたいですね、認可されてない教会を閉じるという。で、教会も閉鎖に追い込まれています。で、非イスラム教グループのための国会委員会が教会の認可を発行しているんですけども、教会 のリーダーによると、2006年以降教会はもう新しい教会作れないというような状況が、つまり教会としてアプライしても認可されないというのはね、教会としては認めないというようなことが起こっているんですね。そして礼拝などの人々を解除させるとイスラム教への冒涜罪になるんですね。で、起訴されるというような課題に直面しています。で、アルジェリアでは少なくとも12名のクリスチャンが冒涜罪で投獄されるということが起こっています。次にスリランカですね。スリランカは、まあ、人口の 1% がクリスチャンですから日本と似てますよね。で、 70% がシンハラ仏教徒なんですけども、そのクリスチャンに対する暴力事件が100件以上も起こっています。この牧師家族、牧師とその家族に対する迫害が起こっているというようなことが報じられています。そしてその権力者が礼拝の場所を監視対象として登録を強要すると。だから、そして、礼拝ができないようにするというようなことが起こっています。そして最後がアフガニスタンですね。アフガニスタン、人口の 90% がイスラム教のスンニ派ですね。 9% がシーア派です。で、まあ、その数千人のクリスチャンがアフガニスタンにいると伝えられていますけども、その今2021年にタリバンによって革命が起こったのご存知ですよね。で、多くのクリスチャンが国を離れて、あるいはこれから離れようとしています。国内に残っているクリスチャンが安全じゃないと、深刻な脅威にさらされていると。そして女性の改心者はイスラム教信者と強制的に結婚させられるとか、家に監禁させられているとか、あるいは身体的精神的な暴力を受けていると。そしてこのアフガニスタンがクリスチャンとして生きるためには最も危険な場所であるというふうに報告されているんですね。タリバンは過激なイスラム教徒、イスラムの法律を全ての国家全体に当てはめるというような、そういうところですから、女性は教育を受けられないとかね、いろんなことが起こっていますけども、こうした教会、クリスチャン、の、 教会の迫害のためにお祈りをさせていただきます。お祈りしましょう。天の父神様、世界各地で、今でも、教会あるいはクリスチャンに対する迫害が起こっています。神様、まずインドの教会のために祈ります。インドの牧師、まずその家族が守られますように。そしてまた敵意があるような環境の中で福音を伝えている教会のリーダーのために祈ります。どうか知恵が与えられて、主が、その難しい土地の 中でも、福音を伝えることができるように、また改心を禁じる法律が、あちこちのところで起こってきてますけども、どうか神様、そういう、法律によって、改心がクリスチャンの福音の宣教が妨げられることがないように助けてくださいますようにお願いいたします。またアルジェリアの教会のために祈ります。神様、どうか、国家が全ての人に信教の自由を認めることができるように、保障することができるように、また、教会 が多くが教会が閉鎖に追い込まれていますけども、どうかそれが再開されますように祈ります。また、権力者が教会に対する差別をやめるように神様祈ります。次にまたスリランカの教会のために祈ります。神様、牧師と、その家族が迫害がありますけども、どうか神様が守ってくださいますように。また、政府あるいは関係者がクリスチャンを差別することがないように、あるいは礼拝の場所を限定して、あるいは強制登録をするということが起こっていますけども、どうかそれが取り消されますように祈ります。最後にアフガニスタンの教会のために祈ります。神様、アフガニスタンに何千人かのクリスチャンがまだいますけども、神様がそのクリスチャンを守ってくださいますように、そして、より民主的な支配となって、教会が国となって、そして人権が保障されますように。またクリスチャン、迫害されているクリスチャン、神様が守り、そして、イエス・キリストを信じる人々がさらに起こされるような国に変えられていくことができるようになります。イエス・キリストのお名前を通して祈ります。アーメン。
それでは、先生の、今週は2箇所の方から質問していただきます。エジプト記の3章の7節から10節、エレミア書の22章の15節と14節になります。お願いします。主は言われた。私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見、吠え立てる者たちの前での彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを確かに知っている。私が下ってきたのはエジプトの手から彼らを救い出し、その地から広く良い地、死と水の流れる地にカナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ペリジ人、キビ人、エブス人のいる場所に彼らを導き上るためである。今見よ、イスラエルの子らの叫びは私に届いた。私はまたエジプト人が彼らを虐げられているありさまを見た。今行け、私はあなたをファラオのもとに使わす。私の民イスラエルの子らをエジプトから導き出す。エレミア書です。あなたは杉の木で競って王になろうとするのか。あなたの父は食べたり飲んだりし、公正と義を行ったではないか。その時彼は幸福であった。虐げられた人、貧しい人の訴えを擁護し、彼はその時幸福であった。それが私を知っていることではないか。主の言葉。それでは虐げを出しまして、メッセージをお願いします。
おはようございます。今日は旧約聖書のシリーズの4回目ですけども、迫害下にある教会のための国際祈祷日にちなんで、旧約聖書に書かれている虐げについてお話をさせていただきます。虐げ、あるいは虐げとどういうことなのかというと、力あるもの、権力を持っているものですね、が人を苦しめひどい扱いをすることです。旧約聖書の中に虐げと訳されているさまざまな言葉が90回を超えています。国家による虐げの代表例がこの出エジプト記の冒頭に記載されています。出エジプト記の出来事は、国家が異民族に課した過酷な労働による虐げによって人々が苦しんだという話から出発しています。今日のテキストである出エジプト記の3章の9節には、エジプトの国家がイスラエル人を虐げているありさまを神は見たと 書かれています。出エジプト記の3章の7節から10節のところ、もう一度読んでみますね。主は言われた、私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見、追い立てる者たちの前での彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを確かに知っている。私が下ってきたのはエジプトの手から彼らを救い出し、その地から広く良い地、土と水の流れる地にカナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ペリジ人、イビ人、エブス人のいる場所に彼らを導き上るためである。意味は、今見よ、イスラエルの子らの叫びを私に届いた。私はまたエジプト人が彼らを虐げているありさまを見た。今行け、私はあなたをファラオの股に元に使わす、私の民イスラエルの子らをエジプトから導き出せ。神は虐げられている人を解放し救い出す救い主です。神はエジプトで奴隷状態になって虐げられていたイスラエルを助け出されました。神は歴史の中で虐げられている人を解放する働きをなさる方です。神は政治的な、経済的な、軍事的な、社会的な、精神的な虐げを受けている人々、その人を憐れんで、その人の味方となります。神は貧しい者、経済的な弱者を憐れんで、その人の味方となります。神は虐げられている人を実際に歴史の中で助けることによって、神の栄光を表し、そして神が憐れみ深い愛の神であることをお示しになっています。神は歴史を支配しておられ、歴史の中で御子に沿って介入されます。エジプトの事件は虐げられた人を解放する神の働きを啓示するモデルとなった事件となったのです。このエジプトの経験は正義を行い、奴隷やヤモメ、みなしご、希留者という経済的な弱者を愛し大切にしなければならないという聖書の倫理の基礎となっています。エジプト記の23章の9節から11節の、倫理的な教えに注目してください。23章の9節から読みます。あなたは希留者を虐げてはならない。あなた方はエジプトの地で気流のためであったので、気流者の頃あなた方自身がよく知っている。6年間はあなたは地に種をまき収穫をする。しかし7年目にはその土地をそのまま休ませておかなければならない。民の貧しい人々が食べ、その残りを野の生き物が食べるようにしなければならない。ブドウ畑、オリーブ畑も同様にしなければならない。6日間は自分の仕事をし、7日目にはそれをやめなければならない。あなたの牛やロバが休み、あなたの女奴隷の子がや気流者が息をつくためである。なぜあなた方は在住異国人気流者を大切にしなくちゃいけないのか、なぜ虐げちゃいけないのか、それは9節、あなた方自身が在住異国人気流者であって苦しい経験をしたのでよく知ってるでしょう。神様は苦しい目に遭った人を助けました。だからあなた方も希留者在住異国人を虐げてはいけません。貧しい人が食べられるように大切に扱いなさい。これが旧約聖書の立法の精神なんですね。12節、7日目には休みを与えなさい。これが立法の教えですね。これは労働者を守るための、そして休ませるための教えなんですね。江戸時代ではそんなものなかったですね。月月か水木金金だったんですね。そして今でも休みなしにもう日常出勤も強制するようなこう会社ありますよね。でこれ立法違反ですよ、労働者を休ませなさいと、このブラック企業は良くないですよという倫理的なこの判断というのをここから導き出すことができるんですね。立法の精神は愛の精神です。隣人を愛しなさいとは具体的に言いますと、居留者、在留異国人、それからやもめ、みなしごなど経済的な弱者を大切に扱いなさい、彼らの権利を保護しなさい、 ということなんですね。安息日や休校地の制度、ヨベルの年の制度も隣人愛の精神から制定されています。ブドウを全部収穫してはいけません、ちゃんと少しブドウを残してくださいって書いてあるんですね。あるいは貧しい人のために残しておきなさい、今ブドウ高いんでね、私も欲しいと思うんですけども、だからあるいは麦を全部収穫しちゃいけません、わざと落ち葉を残しておきなさい、なぜか貧しい人たちが食べていけるようにするためだったんですね。そういう制度が立法に書かれています。皆さんはルツ記の話、ご存知だと思うんですね。ルツ記読んだことがあると思いますけども、ルツはモアブ人で、そして在留異国人寄留者でした。ルツはさらにヤモメでした。ルツは二重の意味でヤモメで在留異国人という、そういう意味で弱い立場にあった貧しい人だったんですね。そしてヤモメとなった、同じくヤモメとなった姑のナオミと一緒にベツレヘムに行ったんです。貧しかったルツは落ち穂拾いをして、暮らしていました。そうしていたルツはダビデのひいおじいさんにあたるボアズという人に認められたんですね。で、結婚することになりました。その結婚のきっかけが、そのボアズが立法を守り、大麦の借り入れの時に貧しい人を助けるためにルツとナオミのために落ち穂をわざと残しておいたことから、それがきっかけだったんですね。立法の精神は愛です。それは具体的には在留異国人やヤモメのために落ち葉を残しておくことなんですね。在留異国人でありヤモメであったルツはボアズによって助けられて、そして結婚に導かれ、そしてオベデを産みました。そのオベデの息子がエッサイで、その息子がダビデなんですね。神はこのダビデとの契約を結んでみますけども、このダビデの子孫がイエス・キリストなんですね。こうやってアブラハム契約とダビデ契約とキリストによる新しい契約がずっとつながっていくんですね。ただ今日の2番目の聖句、これがエレミア書の22章の15節16節ですね。そこには、ユダの王国で宗教改革をした賢い王様であるヨシア王と、今度は賢くない王様ですね、息子で悪を行ったシャルモ王とが比較されています。なぜヨシア王が賢かったのか、そして幸せだったのか、エレミア書の22章の16節に書かれていますね。エレミア書の22章の15節16節見てみましょう。ここには神を知るということはどういうことなのか、非常に大切な神知識に関する鍵になる聖句が書かれています。これは旧約聖書が教える社会正義には全然関心がありませんというクリスチャンにショックを与えるような聖句なんですね。エレミア書の22章の15節16節を読みます。あなたは杉の木で競って王になろうとするのか、あなたの父は、これヨシア王ですね、あなたの父は食べたり飲んだりし公正と義を行ったではないか、その時彼は幸福であった、虐げられた人、貧しい人の訴えを擁護し、彼はその時幸福であった。なぜ幸福だったのか、貧しい人、虐げられた人の訴えを擁護したから。そして その次、それが私を知っているのではないのか、主の言葉、それが私を知ることではないのかとも訳せる言葉ですね。神を知るとは、虐げられた人、貧しい人の訴えを擁護することなんです。この2つどういう関係であるか分かりますか？ピンとこないでしょ。神を知る、神様との縦の関係ですよ。貧しい人、今はこの虐げられた人の擁護をする、よほど関係ですよね。この関係理解できますか？ 虐げられた人、貧しい人を擁護することに全然興味を持たない人は愛のない伝達な人なんですね。反対に虐げられた人を擁護すると、そのことによって神の心の豊かさや愛の広さ深さを自分でも体験できるようになるんですね。虐げられた人を擁護する中で自分も幸福を感じることができるようになるんですね。虐げられた人の状態に関心を持ち、その解放のために祈り、どうしたらその人たちを助けることができるだろうかと問う中で、神と同じような気持ちを持ち、そして神の側に立った考えを持って、それによって神の愛をさらに深く知ることができるようになっていくんです。虐げられた人の人権を擁護しようとすること、あるいは貧しい人を助け、その人のために祈る中で、神がどういう方なのかをさらに深く知ることができるんです。社会正義とか人権の擁護というのは神を知ることと関係ないように思う人いるかもしれませんが、このエレミア書の22章のところ16節を見ると、それが神を知ることなんだって書いてあるんですよ。これは私が特に福音派がほとんど教えられてこなかった視点なんですね。虐げられた人を擁護するという人間の横の関係は、実は神を知るという縦の関係と深い関係にあるんです。このことは愛と神知識との関係のことに関しても深い関係があることがわかります。ヨハネの第一の手紙の4章の8節見てください。神を知るという縦の関係が互いに愛し合うという横の関係と無関係じゃないんですね。愛のない者は神を知りませんと。神は愛だからです。わかりますか？神を知っていると言いながら兄弟を憎む者は、実は神がどんな方なのか分かっていないんだ。同じように神を知っていると言いながら虐げられている人を無視したり、見て見ぬふりをする人は、実はその人は隣人愛とは何なのか分かっていないんだ。神がどんな方なのかも分かっていない人なんです。そのことが良きサマリア人の例えの中に書かれてますね。祭司レビ人、これ宗教的な人ですね。でも隣人愛のことを本当は分かってない人だったんですね。エレミア書の22章の3節で、神は虐げる者の手から人を救い出すように命じています。そして咎なき者の血を流してはいけないとも言っています。22章3節、主はこう言われる、公正と正義を行い、かすめ取られている者を虐げる者の手から救い出せ、希流者、みなし子、やもめを苦しめたりいじめたりしてはならない、また咎なき者の血をここで流してはならない。エレミアはユダの王に対して警告を発しました。虐げる者の手から救い出せ、希流者、やもめ、みなし子を苦しめたりいじめたりしてはいけない、もしこの警告を聞かなければユダ王国は廃墟になると、エレミアは22章の5節で警告を、神様の警告を発したんですね。つまり社会正義を行うならばそこに幸せがある、でも社会正義を行わなければその国に神の裁きが下される、人を虐げてはいけません、希流者ややもめみなし子を苦しめてはいけません、さもないと神の裁きが下されますよとエレミアは語ったんです。紀元前609年に宗教改革者ヨシアは王を引退しました。その後息子、シャルム王ですけども、同じ名前で、実はこのエホアハズ王のことなんですね。エホアハズ王が609年に即位しました。しかしこのエホアハズ王は主の目の前に悪を行い、わずか3ヶ月で、パロネコというエジプトのパロ王様ですねによってエジプトに連行されたんですね。そしてそこで死んだんです。その23年後、 ユダ王国はアッシリア王のネブカデネザルによって滅ぼされ、そしてソロモンの神殿は破壊され、ユダ王国は滅亡してしまったんです。エレミアが警告した通りになりました。ユダ王国の滅亡の原因は偶像崇拝と虐げだったんです。神に逆らって国家権力によって人を虐げた場合には、その国家に対して神の裁きが下されるということを旧約聖書から学ぶことができます。国家は人を虐げてはならない、とがなき者の血を流してはならないという警告は、現代の専制主義国家の為政者にも向けられています。今日は第一に、神は虐げられて苦しんでいるものを解放される方なんだということをまず第一にお話ししました。第2番目に、やもめ、みなしご、在留異国人を大切に扱いなさいと聖書を教えています。あなた方もエジプトで在留異国人だったんだけども、神があなたを愛し解放したんだ、だからあなた方もやもめ、みなしご、在留異国人という弱い立場にいる人を愛しなさい、大切にしなさい、これが愛の表現なんだよという立法のメッセージをお話ししました。第3に、エレミア書の22章の16節から、虐げられた人、貧しい人の訴えを擁護することが神を知ることなんだ、困っている人を助けるという横の関係と神を知るという縦の関係は深い関係にあるんだということをお話しいたしました。じゃあこういう虐げに関する聖書の教えを現代に当てはめて考えてみましょう。旧約聖書に、見られる虐げに関する教えは、世界で起こっているさまざまな出来事に当てはめて考えることができます。今年の2月にこの教えを中国のウイグル族の人権問題に当てはめて、聖書の語る虐げと中国の人権問題と題した論文を皆さんにお配りしたことがあります。覚えていらっしゃるでしょうか。この論文は社会委員会を通じて全国のジェカの教会に配布されました。今日は別の切り口からこの虐げの問題を取り上げてみようと思っています。2022年のノーベル平和賞がロシアとベラルーシとウクライナの3つの個人と団体に贈られました。今年のノーベル平和賞は3つとも虐げられているものを弁護した人たちに贈られたものでした。第一の団体はロシアの人権団体であるメモリアルだったんですね。メモリアルは独裁者スターリンによる粛清の犠牲者を擁護する活動をして、そしてソ連崩壊後も軍や当局による人権犯罪の記録を続けた団体でありました。まさにエレミア書の22章の16節の虐げられた人を擁護する活動をした団体でありました。第2がベラルーシのアレン・ビャリアツキさんですね。アレンさんは最後の欧州の独裁者とも形容されているルカシェンコ政権下で虐げられて政治違反とされてしまった人やその家族の支援に取り組んだ人でした。第3がウクライナの市民自由センターだったんですね。この団体は自国を侵略したロシアによる戦争犯罪の解明と記録に力を入れたグループでした。この3者に共通することは、権力によって虐げられた人々を弁護することでした。この3者とも生命の危険にさらされた市民とか国家権力による虐げの犠牲者に寄り添う姿勢がありました。この人たちは、強権統治にしがみつく権力者の先制ぶりをあぶり出す地道な努力をした人たちでした。こうしたノーベル平和賞を受賞した人たちがしてきた記録というのは、これは新たな抑圧行為に対する抑止力にもなります。ノーベル委員会が受賞理由を説明するときにメモリアルの言葉が引用されました。こういう言葉だったんですね。過去の犯罪に立ち向かうことは新たな犯罪を防ぐために本質的に重要ですと。
さらにノーベル委員会は受賞理由の説明の中で警鐘を鳴らしました。市民社会が専制主義や独裁に屈せば平和が次なる犠牲になるという声明を発表したんですね。これは預言者的な素晴らしい視点です。預言者エレミアは虐げられた人を擁護したヨシア王を高く評価しました。さらにシャルモンに対して警鐘を鳴らしました。22章の3節に書かれている通り、公正と正義を行い霞み取られている者を虐げる者から救い出せ、気流者やもめみなしを苦しめたりいじめたりしてはならない、また都がなき者の血をここで流してはならないと教えました。さらに22章の5節では、この言葉を聞かなければ神の裁きに遭うという警鐘を鳴らしました。教会はこういった旧約聖書の虐げに関する教えに耳を傾けて、さらに預言者的なメッセージを発信する必要があるのではないかと、教えられています。在留異国人、寄留者を虐げてはならないという立法の教えを日本の社会の中に当てはめて、いろいろな社会問題を考えることもできます。難民や、在留、技能実習生という在留異国人の取り扱いに関して考えてみましょう。日本は他の西洋諸国と比べても在留異国人を大切に扱っているとは言い難い国であります。日本では難民はほとんどに日本には受け入れられない、そして国外追放となっています。ウクライナ問題が起こってから少し変化が見られていますけれども、それでも難民認定率は英国で 63.4% の難民が認定されています。カナダで 62.1% が難民として認定されています。米国では 32.2% が難民として認定されています。それでは日本では何パーセントの人が難民として認定されているか、大体の数分かりますか？0.7% なんですね。カナダでは2021年に3万3801人が難民認定を受けました。日本では何人を認定されたと思いますか？74人なんですよ。入国管理事務所では難民になれなかった外国人は保険の適用から外されます。そのために適切な治療を受けられずに病死している人が相次いでいます。2021年にスリランカ国籍のウィッシュ・サンダマリさんが難民申請をいたしました。受け入れられませんでした。名古屋の入国管理局はの施設で彼女は病気を訴えましたが、彼女にはまともな治療は受けられずに2021年の3月に病死しました。彼女は、適切な治療がほとんど施されないままほったらかされて病死したんですね。この事件を覚えていらっしゃる方いますか？その後治療体制が不十分であったという報告書が出されて、局長ら幹部4人が訓告などの処分を受けました。彼女だけじゃなくて2007年以降こうした入国管理施設内で17人が病死しているんですね。多くの難民を受け入れているカナダのやり方を少しご紹介しておきたいと思っています。カナダは難民申請をした途端にその人に生活保護費が与えられます。そして英語教室に行くことができます。無料なんですよ。そしてさらに無料の健康保険証が与えられます。難民申請が却下された場合には国外退去の時までカナダ政府による保障は続きます。さらにキリスト教会も難民のサポートに熱心ですね。私も難民のためにボランティアをしたことがありました。ソマリアの難民のサポートをするイシュカシガーというプログラムが教会のがスポンサーをしていて、そこのための ボランティアしたことがありました。私はその2階、牧師室が2階あったんですけども、その上の階がその教会のスポンサーしている石川シーガーという難民 の, そのスポンサーの団体だったんですね。で、こうやって教会も難民に対して比較的温かく迎えています。ドイツは温かかったんですね。でもあんまり人がたくさん来たためにもう扉を閉じよう、特に東ヨーロッパはもう全部閉じてしまおうとになってましたね。難民が多すぎるとこういうことが起こっちゃうんですね。別の例を挙げてみます。在留異国人を大切に扱いなさいという旧約聖書の教えを今度外国人の技能実習生の在り方に適用して考えることもできます。皆さんは外国人技能実習生という制度をご存知でしょうか。外国人は最長3年間実習生として日本で働くことが許されています。しかし技能実習は名目で、実質はほとんどの企業が安い労働力の確保のために低賃金で働かされているような、使い捨ての労働力確保の制度となっています。日本では外国人研修生という制度が悪用されて、そしてベトナム人やフィリピン人など外国人労働者が低賃金で利用されています。現状はどうなっているかというと、 70% の企業が労働基準法違反というのが見つかっているんですね。多くが長時間労働ですね。ですから低賃金、最低賃金を下回る、低賃金、最低賃金法違反ですね、性暴力事件なども多発しています。次回の社会委員会でもこの在留異国人問題を取り上げて、在留異国人の人権保護のために何ができるか問題と取り組もうとしています。で、私たち日本のクリスチャンはどういう立場だったらいいんでしょうか。まず私は日本国憲法があるから、素晴らしい憲法があるから、だから人を虐げるようなことはしてないと思ったら大間違いですね。日本は隣国を虐げられた過去があるんですね。韓国、中国、東南アジアの隣国を虐げられた過去があります。このことを覚えて、まずこのことの悔い改めの上に立つべきじゃないかと考えています。ジェイカが出発した時にはこの悔い改めの声明書が出されました。今その復刻版が出てますね。で出そうと思っています。その声明が発表されて、その悔い改めが、そこからジェイカは出発したんですね、さらに私たちは聖書に基づいてやもめ、みなしご、非流者が虐げられている場合にはこの人権を守るべきことを表明する必要があります。さらに人権が抑圧されている人々が虐げられている社会で起こっているさまざまな出来事を注視しながら、そしてキリストは虐げられたものを自由にする方なんだという、その信仰に立って虐げられたものを自由にしてくださるように祈る必要があります。ですから今日も世界祈祷の中で虐げられた人々のために祈りました。さらに虐げが取り除かれて自由が確保されるための運動を支持しながらも、地の塩、世の光になるように召されている私たちも、無力で小さくて何もできないようなものなんですけど、一体自分に何ができるかということを問うていくことが求められるんじゃないかと思っています。罪は個人の中でとどまりません。私は罪っていうとね、ネタンダードアのこうの自分の個人の問題だけにこう矮小化してしまうことなんですけど、罪ってそれだけじゃないんですよ。社会の中にも企業の中でも国家の中にもあちこちで働いています。そして特に専制主義国家は反対するものを虐げてその自由を奪う傾向にあります。またやもめ、みなしご、在留異国人など弱い立場にある者が虐げの被害者になることがよくあります。虐げはロシアや中国やミャンマーや北朝鮮でも起こっています。ミャンマーでは今56万人の避難民が軍の無差別攻撃にさらされて、 もう教会も焼き打ち、村全体が焼き打ちって特に西の方でね怒ってるんですよ。それがね、ウクライナ戦争の民によって忘れかけられているというと、そういうようなことが報道されているんですね。しいたけの問題というのは世界中で起こっているんです。旧約聖書は特にしいたけなど社会的な罪や社会正義について多くを語っています。私は旧約聖書の語る神の言葉を聞き取って、これを自分たちの生活に当てはめて考えていきたいと願っています。お祈りいたしますけど、その前に今日この後でお祈りを歌う聖歌のエジプトに住めるということ、歌ったことあるでしょうか。これね、いつ頃作られたか分かりますか。これニグロスピリチュアル、黒人霊歌なんですね。南北戦争の前に作られたんですよ。でこの行けモーセパロに告げよっていうところは今日のところのエジプト記のところから題材取って歌ったんですけども、ここね奴隷の奴隷を持っているオーナーがね、これこの歌を黒人が歌うことを禁じたんですよ。なぜか分かりますか。この逃亡奴隷がここどんどん出てったんですね。で南部から北の方に逃げていって、特にはカナダの方まで逃げていったんですけどね、逃亡奴隷がどんどんどんどん多発していったんで、もうこの歌を歌っちゃダメだって禁じたような歌だったんですね。ですからこのエジプトの奴隷状態から解放される神様 の解放の技、それと自分たちが奴隷であってそこから解放されたいということと重ね合わせて歌われた黒人霊歌だったんですね。今でもアメリカではポピュラーな曲になっています。では最後にお祈りいたしましょう。天の父なる神様、旧約聖書の中にある虐げてはならないと、やもめ、みなしご、在留国人を大切に扱いなさいという神様の命令、戒めをどうか私の生活に当てはめて、そして臨時愛を実行することができますように助けてください。イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。